さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、ちょっと久々ですね。
そうですかね。
はい。まあ、ちょっといろいろね、自分も忙しくて、収録どころではなかったわけですよ。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、そんな間にもね、世間でいろいろ事件起こってまして、
はい。
まあ、ちょっと今やね、旬を過ぎたタイミングであるんですけど、
はい。
まあ、ちょっと改めてね、考えてみようっていうことで、
うんうん、
これはちょっと話しておいた方がいいんじゃないかなという話を今回していこうと思うんですけど、
はい、はい、はい。
はい、今回は一応ですね、まあ、予告していた通り、
うん、
中国で起こりました反日デモということで、
あ、すごかったですよね。
まあ、8月の半ばぐらいからですよね、これね、起こったのがですね。
そんな先だったっけ？
そうですね。それで、うん、まあ、もともとはだから、尖閣をめぐる問題がどんどんどんどんエスカレートしてきて、
うん、
それがなんか9月の17だか18だかが、
うん、
まあ、いわゆる満州事変でしたっけ？
申し訳ありません。わからないです。
まあ、その辺がなんか中国にとってはね、うん、要はその日本がそういう、こう満州国建国みたいにやった時っていうのが、要は屈辱の年っていうことになってて、
うん、
まあ、中国としてはその日の前後が一番こうナショナリズムというか、
はい、
愛国心的に盛り上がるっていうことで、まあ、そこへ向けてこうヒートアップしていくみたいな感じになったわけですよね。結構すごくなかったですか？だって連日報道されてたでしょ。
されてましたよね。うんうんうん、
でね、なんかいろんなとこ破壊活動、もう日本車がひっくり返されて、
はいはい、
ボコボコにされてるのとか、なんかジャスコの入り口破られて中にこうね突入して中のもの出してきて外でこう燃やしたりとかしてる、
奪い取ってったりね、うん、あとは日本食レストランが、
はいはい、
やられてましたよね。
まあでも結構間抜けで関係ないとこも襲ってんでしょ。なんかサムソンを襲ったり、ね、韓国のメーカーですね、サムスンを襲ったりとか、
うんうん、
まああとなんかね全然関係ないロレックスとかね、もうただの野党じゃないかっていう、ね、
う
ん、
そうそうそう、
で、あまりにももうひどいっていうことでね、
うん、
まあ、中国としても早めに手を打ちたいっていうのはあったと思うんですね。なぜならやっぱりこうあくまでね、こうこれは反政府活動にならないようなガス抜きでやってたのが、
はいはいはい、
まあ、今回のデモでねよく報道されてましたけど、うん、要はこう毛沢東の肖像画を掲げてて、
はい、
要はあれって開国主義なわけじゃないですか。昔の方が良かったってね、
良かったって、
うん、やっぱり中国も今はほらっていうね、中国共産党一党独裁で共産主義と言いつつ、はいはい、まあ、経済は開放してて、
う
ん、
そうですね、
まあ、いわゆるこう自由貿易とか ね自由経済取り入れちゃってるわけですから、うん、矛盾してて、まあ、それによって格差が広がってるというね、
はいはい、
まあ、成長してる部分もあるんですけど、やっぱり農村は貧しいまんまみたいなので、はいはいはい、ね、そこでこう
その成長も今止まりつつありますからね。
そうですね、まあ、やっぱりこう日本もねずっと成長してきたけど今もう停滞してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうやっぱりこうね歴史は繰り返すというか、
うんうん、
まあ、同じようにね、そのね、それは何にもないところでねボンボン物を作れば売れてったのがある程度行き渡った時に、次どういうところに対して市場をね、はい、見ていくのかとかね、商品を開発していくのかみたいなのがありますからね。だからもう何でもありありではなくなってきてるっていうの
は、はいはいはい、
あると思うんですけどね。まあでもね、すごいね、やっぱり。
見てるとあの暴動の、
うん、
もうデモじゃないですよね、あれ。もうテロリストみたいな感じですよね。う
ん、あれだからなんかすごいんでしょ。今の若者が中心になってるから過激化してるんでしょ。もともとその中国のデモってのは、
うん、
こう。
いや、前からデモってすごくない？中国のデモって。
でもあれってやらせてたわけじゃん、政府が。要はね、お金配ったりとかして、日本反対とか言ってやってたのが、今要は中国もネットがあるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんだっけ、ツイッターの中国版とかあるわけでしょ。ウェイバーだかなんだか忘れたけど、そんなのがあって、 もうそういうのでやろうぜっつったら、うん、わって集まっちゃうんですね。要は Facebook みたいなのもあるみたいですしね。
だから今回もさ、それでもうやめなさいってさ、政府の方でこうメールしたら、うん、ピタッとやんだんでしょ。
でもさ、あんなやめなさいって言ってやめるってことは、うん、やっぱやらしてるってことでしょ、政府が。
まあそうだけど、
自主的にやってたらさ、こんなん関係ねえ、うるせえなってなるじゃん、普通なら。
うん、まあでもまだほら怖いんじゃないの。それでやめなさいって言われて、うん、まださ愛国無罪、もう愛国無罪は終わりましたよっていう意味じゃないですか、やめなさいっていうことは、うん、
まあだから本気で取り締まるよってことでしょ、うん、
でもしやったら本当にとっ捕まって、
うん、
反政府、うん、みたいなことで捕まるわけじゃないですか。
まあ、向こうは銃殺刑まである国ですからね、うもうタタターンとやられちゃうわけですよ、うん、いやでもあれを見るとだから結局
だからそういうのが怖いからやっぱり、うん、あ、じゃあもうこれ以上やったら捕まっちゃうっていうんでもうピタッとこうやむんじゃないの、うん、
いやだから結局あれってだから政府が自分で煽っといてやってたら結構なんかもう何でもありありになって暴徒化しちゃってこうね警察とか繰り出して止めるの もう大変になっちゃったから、うん、もう一回やめさせたってことでしょ、うん、
でまあほら各さ日本だけじゃなくて、
うん、
世界でこう報道されたわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でもさ、まあまあね、中国ってこんな国なのかっていうさ、
うん、
みんなびっくりしたわけですよ世界が。
でもさあれおかしいなと思ってさ、うん、要はさそのスーパーマーケットを攻撃するっつうけど、うん、日本のスーパーマーケットでみんな買い物してるわけでしょ。だって日本人が、はいはいはい、買ってるわけじゃないじゃないですか。
じゃない、ね、
中国人が買ってるわけでしょ。で日本の工場を襲ったりしてるけど、うんうん、そこで働いてる人ってみんな中国人なわけでしょ。
はいはいはいはい。
だからさ自分たちで自分らがこう食料買うとことか、うん、自分らで自分の職場破壊するって、うん、頭おかしいじゃないですか、
う
ん、普通に考えたら。
しかもさ地域貢献をすごくしててさ、
うん、
ね、奨学金制度作ったりとかさ、うん、いろんなことしてるわけですよ。
まあ、松下、まあ、パナソニックですか、今はね、パナソニックなんかも襲われたりして、うん、非常に遺憾だって記者会見してたんでね、はいはいはい、で、松下幸之助、まあ、パナソニックの創始者ですよね。はい、松下幸之助に、当時の、要は小平が、頼んで、呼んだわけでしょ、
はいはい、
その中国は遅れてるから、うん、そういう日本の力を貸してくれて頼んで、
うん、技術が欲しい
っていう、ねね、工場を肝入りで作ったのに、うん、そこを攻撃するって、うん、歴史を知らないですよね。
そうですよ
ね。恩知らずですよね。
だから知らないんだよ、教えてないんだもん。だって
だからさそれ問題でしょ、うん、だって
問題ですよ。
いやだってさ、まあ、まあ中国の話だから関係ないけど韓国とかも要は反日教育をやりまくってるおかげで、
うん、
歴史がもうおかしくなってるっていうね、
うんうん、
本当のことを教えてないから、はい、
うん、
こういうのっていいのっていう話なんだけど、歴史ってだってさやっぱりこう積み重ねだし事実じゃないですか。でまあある程度はね、そのどっちが正義だっていうね、要はその要は勝った方の陣営ってあるわけじゃないですか。東西冷戦であったり、はいはいはい、第一次世界大戦、第二次世界大戦であったりしても、はいはいはい、要はやっぱり何らかんらで流れってあって、その勝った方が一応歴史を作っていくって、負けた方はね、こう、虐げられていくっていうのは絶対あると思うんですよ。
はい、
だけど、事実は事実じゃないですか。
うんうんうん、
そう。だそこはやっぱりポイントとして、動かせないでしょ。
うん、物
の見方はあるけど、その見るもの自体動かせないっていうのが自分はあるんですよ。うんうん、だから、そこはやっぱりね、曲げちゃいけないんじゃないのって思うんだけど、それを曲げてまで、こう、いろいろ教えるわけでしょ。
うん、
だそれっていうのはなんか宗教の洗脳とかと一緒じゃないですか。
まあそうでしょうね、きっと。
でもそんな危ないとこと付き合いますかって話じゃないですか、
うん、まあでも同じアジアだからね、付き合わざるを得ないと思う。
付き合わざるを得ないけど、うん、でももうさ、いくらこっち前もうこれは自分何回も主張してると思うんだけど、うん、こっちは仲良くしたくても向こうが仲良くしたないっつうんだったら、こっちが頭下げて仲良くする必要が本当にあんのかって話なんね、今の日本に特に、うん、
したくないとは言ってないんじゃないの一応。
いや、したくないでしょ、どう見ても向こうはいろいろなんかやるたんびに因縁つけてきて、うん、要は日本がどんだけアジアのためにね、うん、お金で貢献してるかっていうのを、うん、あの二つの国は分かってないわけじゃないですか、散々もらってるくせにですよ。
もらってるくせに、
だから。拒否ってんならいいよ、まだね。そんな施しは受けないみたいなね、日本のね、施し受けないっつってんならわかるけど、それは当然もらっといて、なんかわけのわかんない因縁つけてくるって、うん、もうそんなの薬剤以下でしょ、だってそんなのもう死んだ方がいいと思いますよ、やっぱり。そうい
やいやいやいや、でも彼らにしてみれば、だからあれじゃないのださ、うん、あの侵略してきたんだからっていうようなね、賠償と思ってやって
んじゃないの。そんなのさ、世界中でいっぱいあるじゃん、侵略されてると。 そうですよね、うん、そこがいちいちさ、ずっと怨念をさ吐いてたらさ、世界平和なんか成り立たないわけじゃん、うん、だからどっかで手打ちにしなくちゃいけなくて、そうそう、日本はやってるわけですよ、うん、それって。だって日中友好条約、これから40周年なわけでしょ、うん、今回
だって。今回40周年、ね。
これの式典祭だって行われてないわけでしょ、う
ん、今中止になってませ
ん
よね。
で、韓国だってちゃんとね、国交回復してるわけじゃないですか。うん、で、その時にいろいろこうちゃんと取り決めを行ってるわけですよ、うん、政府間で。
はいはい。
もうそれで終わりでしょ、普通に考えたら、うんうん。それ言ったら永久に止まんないじゃん。じゃあ、はい、一回、やったら永久に許してもらえないのかって話じゃないですか。
うん、いやいや、だから違うの、そのね、うん、もらってる、もらうもんはだから当然ですと思ってるわけですよ、うん、そういうね、賠償でって言って、うん、だからもらうもんだけもらってみたいな言い方、向こうはそうは思ってないんじゃないですかっていう。
いやいやいやいや、上の方の人は分かってます。
上の方の人はそうだとは思いますけれども、うん、一般の人たちとかはそれしかも教えてないしね、これだけもらってるとかね、う
ん、まあだからさ、中国もはっきり言うとね、その一つはやっぱりこう、今温家宝さんだっけ、胡錦涛さんだっけ、
はいはいはい、
胡錦涛さんから習近平さんに変わるわけでしょ、国家主席っていうの
は、
書記長っていうんだっけ、国家主席でいいんだよね、
うん、
あの書記長はロシアですね、
はい、
あ、ロシアじゃない、ソビエト連邦の話ですから、うん、まあまあいいんだけど、まあそう変わるのを今度やるわけでしょ。で、向こうはなんか要は9人ぐらいでトップがこう牛耳ってるんだけど、それがこう9人中7人くらいが交代して、そのまま習近平さんとかって今もいるんだけど昇格するみたいな感じなわけでしょ、そのトップにね。
そうですね。
だから結構すごい大きい代替わり、
代替わり、
これがだからこの統治が失敗すると結構悲惨なことになるわけで、でそれってのはやっぱり中国がそのなんていうの、統治できる限界を超えてる気がすんの、自分は。今の中国が、要はそのまあ中国13億人とか言うけど、漢民族だけで言ったらそんなにいないわけじゃないですか。でもこういろんなね、要はその民族を従えてる上に、あとモンゴル自治区だとかチベットも抑えてるわけじゃないですか。でまあ、ものすごい領土意識強いわけでしょ、うん、当時のまだ帝国主義引きずってんじゃないかぐらいね、うんうん、今ないわけじゃないですか、その領土持ってたら、
うん、
そんなにすごいかって、あの時はもう領土を取れみたいなね、
うんうん、
俺はそこのね、産業搾取して人間こき使ってみたいなのあったわけじゃない、うんうん、アフリカなんかをみんな攻めたわけでしょ、
うん、
ヨーロッパ、欧米列強が、
はいはい、
でも今そんなのないわけじゃないですか、うん、別に日本とかイギリスなんてあんなちっちゃい島国でも、
うん、
こう国力あるとこはそれなりにあるわけだから、はいはい、領土じゃないんだけど、うん、領土にこだわるわけじゃないですか、あの人たちやたらと、ね、だってさ、チベットとかウイグル自治区とかさ、どっちかつ独立させてくれっていう、要はその中国人肌に合わないからやめてくれっつってんのに、うん、強引にここは中国なんだから、
うん、
独立ダメだみたいに言って弾圧してるわけでしょ。
してますよね。あと漢民族を送り込んで結構結婚させてね、
同化政策みたいにしてるでしょ。
同化政策してますよね。
こんな日本の侵略よりひどいことやっといて、うん、よくそんな日本にどうこう言えるなと思うわけですよ。
だってそれをみんなに教えてないもん。
まあだからさ、その教えないっていうのも情報を知ったらそんなさ、うん、統治できないのよ。だって一党独裁で少数の人がコントロールして右向き右だから、うん、あの膨大な人数がなってるわけで、はいはい、ここにいろんなね、
うん、
実は世界はいろんな意見を持った人がいて、みんなが話し合いで決めてますみたいに分かった日には分裂するんですよ。だってもうロシアって今ね、ロシアはロシアであるけど、そのいっぱいあったわけじゃないですか、なんとかスタンみたいなの。
はいはいはいはい。
ね。 あれは全部ソビエトの時は連邦ってことで鉄の掟っていうことでやってたのがもういいよっていうね、
うん、
バラバラに行こうぜってなったわけじゃん。もう統治するのが大変だったから、はいはい、もうそうやったわけじゃないですか結局、
はい、
だから中国ももうそうするしかないんだけど、それを認めないで、うん、一生懸命こう目と耳塞いで ねうずくまってるんだよね、うん、でも無理があるでしょいくらなんでもって自分なんか思うわけ、
うん、
だからさ、なんかその愛国無罪とかね、うん、わけわかんない矛盾になるわけですよ、はいはい、完全に、
うん、
これで自分らが勤めてるとこ破壊してみたいなね、うんうん、まあでもあれ、
いや、破壊してる人たちは勤めてる人たちじゃないですよ。いや、
わかるよ。だって、
職がない人たちです
よ。要するに、平日にあんな集まれて、うん、なんかまあわかんないけど、バイト代かなんか出てんのか知らんけど、うん、あんなとこに集まってんのって、1、学生、
うん、
2、本当のプー太郎、
うん、
3、本当の窃盗団。
うん、
そんなレベルだと思いますよ、
自分は。
だって、まともに働いてる人、うん、あんなことしてる暇ないはずだし、そんな自分の職場を襲うなんて。うん、
仕事増やすだけですからね。
そうそうそうそう。いやいや、仕事が減るだけですよ。
ああ、
ただでさえ仕事がなくて、そういう不満も出てるわけじゃないですか。
うん、いや、でも片付けるとかさ、なんか余計な用がもう増えるわけじゃないですか。
うん、まあね、うん。
で、また、日本に対しても、
うん、
今、胡錦涛さんだと思うんですけれども、
はいはいはい、
習近平さんが今度新しくなるじゃないですか。うん、でまただからさ、習近平さんになったら、うん、だからもうほら行き詰まってるわけじゃないですか、
はいはい、
だからもうもっとさ強硬に行くって言われてますよね、
うん、
あの日本に、
うん、
また厳しくなるっていうか、
まあでもそれはね、うん、自分わかる気すんのよ、うん、なんでかっていうと、そのよくなんかね、まあ、韓国の時もさ、イ・ミョンバクさんはね、
はいはい、
親日派だったはずみたいな話出たけど、
うんうん、
韓国の人で親日なんかあり得るわけないよね。韓国のことしか考えてないと思うね、基本は。韓国のための大統領で、
はいはい、
そのためには日本と仲良くした方が経済的にはいいって意味では親日かもしれないけど、うん、追い込まれればものすごい反日に振らざるを得なくなるわけじゃん。
はいはいはい、はい。
だから、なんか親日とか反日って言い方、うん、変な感じだと思うよ、中国でも。要はその習近平になったらより反日になるっていうけど、もともとあいつら反日な上に、
うん、
習近平としてやっぱりまずその軍を掌握しなくちゃいけないらしいのね、中国のね、人民解放軍ですか、
はいはいはいはい、
うん、であれって要はね、軍を抑えとかないと、その要はなんていうの、軍にやっぱ尊敬されないと統治がうまくいかないっていうのは、北朝鮮とかと一緒なんですよね、パターン的には。
うん、
まだまだやっぱりそう軍事力でこう抑え込むみたいなのがあるから、うん、だからそこでその日本に対して弱腰ってことは、やっぱ前線でこうやってる中国 の、
うん、
その軍のなんだよあの大将全然ダメじゃねえかってなると大変なことになるから強気に行くしかないんだよ、
うん、
習近平がどういう人なのか知らないけど自分は、
うん、
もうそれは間違いないと思うよ。
そうなの、
うん、
別に強い人で、あの反日で強く出なくたっていい。まあまあ今までの流れでそうなっちゃってるんだとは思うんですけれども、
うん
うん、他の方法はないもんかね。
尖閣に関しては、なんかこの間の国際会議ですか、
うん、
あれでも結構どの知り合いになってたでしょ。なって
たね。もうちょっと日本もね、
うん、
正当にこう向こうが言い返せないようにこう。
そうそう、向こうはさ、なんか言ってんのって日本は泥棒だとかなんとかっつってるけど、要は根拠は言ってないのよね、うん、なんでここが中国領だって思うのかっていうのは言えないわけですよ。
うん、だからそこ
結構それは難しくって、その要は戦勝国に一応中国もなってるわけじゃないですか。うん、で、その第二大戦の後に日本とアメリカが統治してたわけですね。
はいはい、
だからここでソビエトとアメリカの統治とかになったら、日本だって北日本、南日本、よくわかんない、東日本、西日本とかってやられた可能性もあるとかって、実際そのイフモノの漫画が出てたりとか実はしてるんですけど、たまたまアメリカが全部持ったから分かれないで済んだんでね、朝鮮半島みたいなね可能性はあったわけですよ。だしソビエトは一部そのね時に進軍して、
うん、
あの樺太から攻め込んで北方領土は取ったわけですから、うそういうのあるわけですよ。でただそのアメリカが持ってた時に、うん、そのあそこもアメリカになってるんですよ、尖閣諸島もね。で、うん、その 沖縄もずっとアメリカだったんで、うん、アメリカになってて、その沖縄が返還された時に、はいはい、あそこも一応くっついてきてるのね、うん、それに対して中国は別にそんな何も言ってない、その時、うん、でもっと言うと遡ってその1950、60年代の、うん、その向こうの中国の国内で生産されてる地図見ると、
はいはい、
日本領ってなってんのね、そこはね、うん、だからそれっていうのはやっぱりあの70年の手前ぐらいで、あそこにこう油田があるっていう
国連が調査してからなんですよね、
うん、でもっと言うとその中国って海軍強化してるじゃないですか、最近で、だからそのいわゆるフィリピン沖、うん、南沙諸島とかよく言いますけど、はいはいはい、ああいうね、あの南シナ海、うん、あのあたりもこうここまでが俺のだみたいにやってんのね。で、それはなんでかっていうと、やっぱりこう島国がいっぱいあるわけね。日本があって、はいはいはい、台湾がまあちょっとあってね、フィリピンがあって。で、そのまんまさ、こう、インドネシアとかになっていくわけでしょ。そうなった時に、その
海、外海に出るのに、
そうそう、出るのに、
どうしてもね、その海軍が行くのに。
人のね、その 他国の領海を軍艦が通るわけにいかないんで、うん、まあそこは絶対押さえときたいっていうのはね、うん、あるんだと思いますけどね。まあ、だそこら辺はね分かるんだけど、だ日本はもっと理論立てて、うん、こういうのに関してはどう思うんだとかね、うん、あの必ず向こうが答えなくちゃいけないように追い込んでけっていう話なの
よ。そうですよ私もそう思って、なんだあの言い返し方とかって、
ね、子供の喧嘩じゃねえんだからさ、
反論の仕方がね、
僕んだ、まあ、いや俺んだみたいなさ、うん、ねえあれだとさ、
理論立てて言ってけばいい
な、なんかどっちもどっちみたいに見られるじゃんね、世界から見たら。また揉めてるよ、みたいな、
うん。あんな揉めてんのはなんか世界各国いろいろありますからね。
あるある、あるけど、うん、やっぱ主張しないとダメなんですよね。こう、これが証拠みたいなね、うん。うん。まあね、だからこれからでも結構やっぱちょっかいかけてくるわけだから大変ですよね。うん、そうそう、日米同盟でね、やっぱりこう、連携して守っていくっていうのも必要だし、うんうん、まあでもね、どうなんだろうね、そのほら、あの日本の戦略ミスみたいなのもいろいろ言われてるわけじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
結局その、あの、あそこの尖閣を石原東京都知事が買うわみたいな言い出して、これはまずいということで国が買ったじゃない、
うんうん、
何がまずいっていうと、石原慎太郎はさ、以前さあそこにこう灯台作ろうとしたりとかいろいろ動いてるわけよ ね、危険なんだよね、あの人ね、
国会議員時代ですよね、
うん、いやだって結構領土取り組んでるじゃん、なんか東京の南にあるさ、なんか沖ノ鳥島とかね、
う
ん、そのコンクリートで補強してさ、こんな岩なんだよ、
うん、
ここが沈んだらね、日本の領土が減るっつってこう、うん、大補強とかかまし
てるわけじゃないですか。岩じゃダメなんだよ、だから島としてじゃないけど、もうだから あそこはもう岩だから、うん、あの領土じゃないっていうふうに
言われないように
言われてるんですよ、今
そこを補強したわけでしょ、うんうん、だから大陸棚からこうちゃんと出てね、島になってんのかどうかってところが問題なわけでしょ、うん、かつては島だったとかね、
はいはいはい、
そういうのがね、うん、いやだからすごい執念あるわけじゃないですか、うん、だって追っ払いとか言ってるわけでしょ、中国人どもは、だからこれ買ったらね、作るじゃん間違いなく、
うん、
まあ、いずれは国に売るっつってるけど、
はいはいはい、
多分その前にいろいろやってから、
うん、港作ったりとかね、
そうそうしてから売ると、うん、自分の功績出してから売る、うん、それはちょっとまた揉めるなと思って、
うん、
まあ、野田総理としては穏便に進めるために国が勝って今をとりあえずキープするから手打ちにっていう話にしようと思ったんだけど、まあ、中国側としてはやっぱりなかなか棚上げできなかったんだろうね、国有化国有化で騒がれちゃったから、
うん、
国
内でね、そうですよね、うん、だからあの日本もあんなしょっちゅうね、総理大臣やなんか変わってたら外交やなんかもね、あの、うん、手薄じゃないけれども戦略立ててね、こういう傾向でみたいなのができないんですよね、うん、できてないのが問題なんですよね。
まあ元々でもほら憲法9条をあのまんまで放置してる国だから、うん、興味ないんだと思うよ、外交とか。
そうなのかね。
いやいやいや、でも日本ってやっぱ平和ボケしてるじゃないですか。最終的にアメリカが守るとかっていう、何の根拠もない、
うん、
まあ根拠は一応日米同盟があるんだけど、あるんだけど、わかんないじゃないですか。だってアメリカだってすぐ世論がね、
うん、
なんでイエローモンキーのためにね、米軍が死ななくちゃいけないんだとか言い出す人いるわけですよ、
うん、
イラクとかだってそんなになってさ、オバマさん撤退せざるを得なくなってるわけじゃない、うん、あの治安維持、そうそうそう、だからあんなね、オバマ大統領でさえ こうね、世論で撤退せざるを得なくなってるのに、うん、なんかね、そんな、ほら、
うん、
日本だってどこまでを守るのかっていうのが ね、一応ある程度はやるけど、うん、じゃあ本当にね、バタバタ米軍がやられて日本人は誰も戦えませんみたいなのが通用するのかって言ったら、
うん、そんなことはない
でしょ、
ね、うん、まあまあ、その、そういうふうにはならないってなんかもうボケちゃってるんですよね。うん、
いやだからね、やっぱその辺をまず、しっかり、なんかね、うん、こうね、弱腰外交すんなとかね、民主党にね、うん、文句言ってる人いるけど、うん、その辺決まんなきゃね、自民だろうが民主だろうがね、何もできないのと一緒だと思うのよ、うん。で、結局外交ってカードの切り合いなんですよ。はいはいはいはい、だから、まあ、戦争って最悪のパターンだよね、うん。で、高齢になっちゃったら、被害は大変なことになるし、うん、歴史的にも汚点を残すことになるんで、うん、やりたくはないんで、
はいはい、
だけど一応こう暴力ちらつかせながら、うん、うちはやるんだぞって言いつつ、うん、どこでこう
妥協
するかね、理由探すとこってあるじゃない、うん、だから今回もこういろいろやった結果が裏目に出たわけでね、うん、国有化っていうのが大きく報じられちゃって日本本気だみたいになっちゃったわけじゃない、うんうん、別にさ領土と国有化とか関係ないわけじゃない、
まあまあね、
うん、そうそう、人が持ってても日本の領土、うん、領土は領土ですからね、領土なんだから、あそこ、うんうん、変な話、じゃあハワイをね、日本人がいっぱい土地持ってるけど、うん、じゃああそこって全みんながね、
うん、
買って半分、ね、半分日本人の持ってる土地になったら、うん、じゃあハワイは日本領になるのかって言ったらならないでしょ、うん、だからそんな当たり前なんだけど、まあ、やっぱ中国って基本的に国有化してるから、うん、国が本気で出てきたっていう取られ方をするんだろうね、それがなんか刺激したんじゃないかっていう言われてますけど ね、まあ、そうです
よ
ね、
だって、中国って土地を持てないんですよね、
そうそうそう、
もう全部国のものなんですよね、だから土地を持つってことはすごく、
うん、
なんだろう、大変なことなんですよね、
うん、ちなみにクリンさんは慎太郎が持ってるのと国が今買ったのどっちが良かったと思ってる、う
ん、へえ、どっちが良かったか、そらちょっとどっちもどうかねって、だからもうやり方がいろいろあったと思うとしか言いようがないけれどもね、
やり方いろいろあるのよ、で、うん、その準備はどんだけしてんのかってことなんだよね、要はだからそのじゃあいざとなったら自衛隊も出てきますよとかね、うん、日米安保でね合同で演習やりますよとかね、中国が攻めてくるのを想定してとかっていうのをやって、うん、枚数増やしとかないと、うん、まあこの間もそうなんだけど中国のさ2年前の事故、うん、海上保安庁とのね、うん、向こうの漁船が小競り合いで激突して、はいはいはい、要はこうほらビデオを見せる、うん、見せないっていう問題があったじゃないですか、それで結局ネットカフェから上がって大問題になったんですけど、うん、はいはいはい、あれだって要はほら捕まえても大した罪になんないわけでしょ、うん、日本の法律じゃ、うん、ならこうあそこでやっぱりこうやるよりは解放っていう方へ選んだわけじゃない、うん、一応こうほら捕まえて即釈放みたいなね、うんうんうんうん、だけど結局さそのどっちがいいの、あそこでなんかこうもっとね、
うん、
厳しく取り調べろとか言う人いるんだけど、うん、どっちにしろ大した罪に問えないんですよね、
いやいや、でも業務妨害、威力妨害でしょ、突っ込んできてるんだから、
う
ん、
そうだよ、
うん、
でもそんなの大した罪じゃないじゃないですか、向こうはさ、うん、何したかって言うとさ日本人のさ企業の人、うん、監禁してさスパイ容疑ですよ、うん、スパイ容疑って向こう死刑ですからね、うん、だから人質取られちゃうわけですよ、うん、逆に殺すぞみたいにさ、うん、ほんで挙句の果てにこうレアアースをね、
うん、
こう輸出止めたりとかしてきたわけじゃないですか、
うん、
なんか面白かったのがあれ2年前じゃないですか、あの時結構問題になったじゃないですか、うん、レアアースが、
はいはいはいはい、はい、
要は携帯電話とかね、うん、ああい こう半導体に使われてるっていうんでなったけど、うん、なんかレアアースって今こういろんなところからね、オーストラリアとかからも輸入できるようになってるし、うん、なんかもっと言うとそのレアアースを使わないようにリサイクルしてこう利用したりする技術がもうこの2年でだいぶ進んだんだって、中国にそんなに意地悪されたからもうええわみたいな対抗策で、なんか中国の国内世論はまたレアアースの輸出を止めて日本を制裁しろみたいにみんなネットで騒いでんだけど、そんなことをしても日本は困らないっていうのを上層部は知ってるから困ってるんだって、逆に生産量が計画通り使うと余っちゃうんだって、買ってもらわないと、 ヨーロッパとかもその日本への対応を見てふざけんなよみたいになったらしくって、うん、今逆に買わねえって言われて商売上がったりみたいなんで、うん、買ってくれみたいに言ってきてるんだって、うん、でもそんなのがバレるとまた叩かれるわけじゃない、
はいはいはいはい、
誇りはどうなったみたいなさ、なんか関係ないんだけどねもうね、うん、だからやっぱりそうやってこうね向こうが出してくるカードってあるわけじゃないですか、うんうんうん、その在中企業の社員を人質に取るとかさ、うん、いろいろこうあるわけだからそれに対してどうで出すみたいな対策を練った上で争わないと、うん、その争うっていうかもうこう対峙しないとね、うん、だから今はもう本当に牽制しながら国際社会に、うん、いや日本は絡まれてるんですよ って
もう冗談じゃないですよ、こんなことするんですよ、もっとね対外的にもっとやればいいと思うんだけれども、ね、
言ってくしかないと思うね、うん、なんかもうねすぐああだこうだってネットではねやっぱり威勢のいいこと言う人いるけど、うん、やっぱり準備してからやんないと、うん、まあ、要はさこうお互い交互にカード出してくのにさ、うん、うちの手札が3枚しかなくてさ中国が7枚も8枚も持ってんのにやったら負けるだろうって話なんだよね、うん、
はいはい、
うん、それはすごい感じた、
うん、
あとねなんかそのね、まあ、あのどうなのってマスコミがこう経団連をね、うん、中心にほら中国に進出するのを一時期ものすごい煽ったじゃん、うん、
はいはいはい、はい、
それもどうなのって自分思ってんのよ、
うんうん、
っていうのは自分の会社はねちょっと前に中国から撤退してんすよ。そうそうそう。チャイナリスクとかって言われる前からうちは撤退したのね、中国からは。アジアには出してってるんですけど。で、中国撤退した理由っていうのはやっぱりね、商売になんないのよ。で、そのあれはさ、田中角栄の、うん、まあ、日中国交正常化っていうか、はいはいはい、平和友好条約の時からそうなんだけど、要はすごい向こうが人口増えてってて、当時で何億人いたんだな、6億か7億いたんかな、6億ぐらいだったな、
うん、
だからそれだけ市場があってね、うん、日本1億なわけじゃないですか、はいはいはい、だから何倍もあるぞっつって、うん、これはすごいビジネスチャンスだっつって中国と仲良くしようっつってさ、パンダレンタルしてまでさ、うん、条約結んだわけじゃないですか、
はいはいはい
はい、あれね1棟8000億だかなんかかかってるわけでしょ、仮、
うん、
の1年間
レンタル料いくらだっけ、そう覚えてる、8000億、うん、そんなにかかるんだよ、
もう返せってあんなの
本当にいらないよね、
うん、まあでも人気ありますからねパンダはね、子供が泣くと思うからパンダがいなくなったら、うん、いやだけど結局ね自分思うのは要はねその日本と同じ召喚集が成り立つんだったら、うん、中国でバンバンやればいいと思うんだけど、
いややってもいいと思うんですよ、でもちゃんとだから向こうの、
うん、
ことを調べて、うん、やってるならいいんですけれども、たださ日本ではね、企業が中国に進出しようっていうふうに決めてね、
うんうん、
まあ、ほらただただどっか海外に進出っていうんで中国を選んで行っちゃうんじゃなくて、
うん、
もう中国でやったらこういうことがある、こういうことがある、こういうことがあるっていうのは、うん、全部ちゃんと調べ
て、その辺ってこう認知徹底されてないような気がする、
されてないよね、
だってまずさ向こうで商売やるには必ず合弁会社にしないといけないっていうのがあるんだよね、
うん、
そうで中国人をそうすると入れないといけないのよ、
入れないといけないでしょ、
でこれでこう向こうは技術盗んでるわけじゃない、
うん、
だからさまずそういうリスク、
うん、
もあるわけだから、うん、なんかやっぱりもう全然違うわけじゃん、
そう、それでやっていけると思っちゃうんだけれどもさ、だってさ技術盗んで、
うん、
その後さまたどっか違うところで、
うん、
同じようなのを作って、うん、こっちより安いよってやって、うん、もう全部客取るわけでしょ、
そう、
だからそういう風にされてもいいっていうかさ、
うん、
そういうことにならないようにちゃんとやっていけるかどうかとかっていうのさ、うんうん、なんかさ何国が見てくれるとかさ、なんかそういうのでこう間違った意識とか、なんかさ、
まあでも国がねその企業の自由なね、うん、経済活動をこう妨害するのはダメだから、
うん、
そこにこうなんかなんていうの政治的な思惑絡めちゃうのは日本の場合まずいよね、だからやっぱりその経団連がイケイケ中国な方針な以上はもう無理なわけよ、うん、結局、
うん、なんでそうなんだろうね経団連、
いやいやいや、わかんないけど、でもやっぱり自分が言ったようなリスクに気づいてない人が多いんじゃないの、うん、単純にこう話せばわかるとかさ、
うん、
契約書交わしてんだからとかさ、いろいろ言うだろうけど、お国柄が違う、文化が違う、
うん、
もう全然 あの向こうはずるいからね、ずるい民族だから自分に、日本人の言い方で言うと悪いイメージになるかもしれないけど、向こうからしたら日本人がアホなだけだから、だからそういうのも含めてね、やっぱ考えないといけないし、ある意味ね、こんなんなったらじゃあもうみんな引いたるわみたいなのでやったら、向こうなんか逆にね、日本企業の工場で働いてる人めっちゃ多いわけだから、一気に失業するわけですよ、そういう人が。パナソニックが撤退だ、どこが撤退だとかなったらさ。だってトヨタとかだってもうなんか生産下げるとか言ってんでしょ、なんかあんなことされたから。まあ、そういう風になると失業率が上がるんですよ、中国国内のね。だからそうなると、ただでさえ今不満持ってるのに、
もっと、
そうそうそう、反政府運動にね、こう、変わっていく可能性もあるわけで、まあそういうね、地味な日本らしいね、軍事力じゃなくて、経済で戦うみたいなやり方もあると思うんだよね。その なんかさ、すごい輸入とか輸出に頼っちゃってるから、なんかもう、
もう中国とは喧嘩しないでくれみたいなさ、
そうそうそうそう、
もうすごいんですよね、なんだか、
でも別にね、中国だけじゃないしね、たまたま隣だからやりやすいっていうのはあると思うんだけど、でも別にね、もうそこまでね、やってくんだったらこっちもやるぞぐらいの覚悟をやっぱ国民が持たないとダメだよね。だからしょぼい不買運動とかやってますけど、そんなね、もうちょいやることあるだろうみたいなね、いや結構すごいよ。だってあのユニクロだっけ、
はいはいはい、
柳井さんのとこが慌ててなんか謝罪会見とか釈明会見かしてたけど、要はその上海のユニクロ、
はい、上海なの、
上海のユニクロの店舗の、まあ向こうって中国人じゃないですか、スタッフがやられんの嫌だからって、はいはいはいはい、こう魚釣島は中国の領土だと我々は認めてますみたいなのを店頭にこう貼って、その棒とか来んのを回避したんだって、でもそれこうやっぱ写真撮られてて、ネットに上がっちゃって、ユニクロ看板隠してこんなことやってんぞみたいな話になって、でユニクロはもうもちろんそんなね、政治的なあの活動とか一切ね関係ない中立なところで活動してますって言って、まあファーストリテイリングの柳井社長が慌てて釈明した、そのうちのスタッフがあのやったことですぐ辞めさせましたと、会社としての意図はないですみたいにしたけど、一部でやっぱユニクロ不買運動だみたいになっちゃってるからね、やっぱりね、いろいろ大変ですよね、こうなってくると。まあだから自分が言いたかったのは、だから何かって言うと、やっぱりね、その経済のね、まあ連携は当然ね、持ちつ持たれつですから、だって一番の貿易相手国なの間違いないわけですから。ただまあやっぱりもうちょいね、考えた方がいいよみたいなのはありますよね。
ありますよね。困るの向こうだと思うんですよね、本当に。経済の方でもね。
まあでもほら、観光とかも含めて結構やっぱ中国頼りになってるところあるんでね。今でも
中国頼りになってるところはありますよね。
そういうとこはもうなんか文句言えなくなっちゃうんだろうけどね。やっぱり生活かかってくるとね、これはなかなか難しい問題になってくるんですけどね。ただやっぱりね、いくら政治と経済別だとか言ってもね、やっぱり向こうだってその経済の状況とかもあって、それがこうね、反日っていうね、日本バッシングの方に向いてきてるわけだから、全く無関係ってわけにはいかないと思うからね。まあだからまずやっぱりね、どうしていくかっていう意味では、カードの枚数をね、増やした方がいいですよね、向こうがこういうことしてくるんだ。だって実際にこういっぱい事例があるわけじゃん、フィリピンにこうやって嫌がらせしてるとか、そうですよね、そういうのもやっぱり勉強していかないと、日本もね、
それにはだから救助をどうするかとか、ね、あの普天間どうするかとか、ね、
そうそうそう、
日米どうするかとかね、
そうそうそう、
あのそういうことになってくわけですよね。
まあやっぱり全てはつながってますからね。
だからそうするともうほらね、二大政党制じゃないけれどもさ、失敗したわけじゃないですか、日本。
はいはい、
ちょっとね、
はいはい、
そういう傾向じゃないですか、ね、こんなことやってる場合じゃないんですよ、はいはい、っていう、
なるほどです、まあ、ちょっとじゃあ政治の話は次でやりましょうかね、
はい、
はい、今回はとりあえず、まあ、あの一段落今したのかな、一応そういう形でね、中国で起こりました、まあ、反日デモにね、端を発する暴動についていろいろ考えてみました、はい、今宵はここまで、さらば。